ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川8月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川8月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに8ページです。文化センターのリニューアルオープンについての記事が掲載されています。9月5日日曜日に再開予定の文化センター、どのようなところが新しくなるのでしょうか。
はい、文化センターは令和元年6月から耐震補強や利便性向上のための施設機能整備などに伴い休館しておりましたが、今年9月5日にリニューアルオープンいたします。リニューアルの概要ですけれども、利用される皆さんが安心して利用できるよう施設の耐震補強を行うとともに、新型コロナウイルス感染症対策としてトイレの洋式化と洗浄のタッチレス化、検温サーモセンサーを導入しました。また大ホールの座席サイズの拡張や駐車場整備など利便性を向上させています。さらに館内の照明設備を LED 化したり、舞台音響や照明など舞台効果関係の設備や館内各所の内装を更新するなど改善を図りました。一昨年の工事開始以来2年3ヶ月ぶりの再開となりますが、文化芸術の秋に向けて新しくなった文化センターを市民の皆さんにぜひご利用いただきたいと思います。
次に4ページから5ページにかけてです。高齢者が安心して暮らせる地域にという見出しで、地域包括支援センターの記事が掲載されています。介護や医療などさまざまな面で支援を行う地域包括支援センターですが、その主な取り組みについて教えてください。
はい、地域包括支援センターは高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるように、介護、福祉、健康、医療などのさまざまな面から総合的に支援するため、主に4つの取り組みを行っています。まず一つ目は介護予防ケアマネジメントでありますが、要介護等の認定を受けた高齢者の方に対する介護予防ケアプランの作成や、心や体の状態の把握を行い、課題などの分析を行っています。近い将来介護状態になる恐れがある高齢者に介護予防サービスを紹介するなど、サービスの利用を促進を図っております。2つ目は総合相談支援でありますが、高齢者の方の生活全般にわたる相談に幅広く対応するほか、必要なサービスや制度を紹介するなど、困りごとの解決に向けお手伝いをします。3つ目は権利を守る支援でありますけれども、例えばご高齢でですね、金銭管理が不安になってきた方の相談や、悪質商法によるあるいは虐待などから高齢者の財産や権利を守るための必要な支援を行うものです。4つ目は包括的継続的ケアマネジメントでありますが、これは医療、保健、介護それぞれの分野の専門家から地域住民まで、地域全体で幅広いネットワークを作って、そこで暮らす高齢者の方々の課題解決や調整を行います。このほか地域包括支援センターでは、住民主体の通いの場ウルトラ週1回の立ち上げ支援なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。
では続きまして9ページです。私たち一人一人ができることという見出しで、 SDGs について記事が掲載されています。世界中の国々が取り組む SDGs ですが、私たち一人一人にできることとは一体どのようなことなのでしょうか。
SDGs は平成27年9月の国連サミットで採択された 2030年までの世界全体の達成目標のことで、日本では持続可能な開発目標と呼ばれています。 SDGs では誰一人取り残さない持続可能な社会の実現のため17のゴールが設定されていますが、広報須賀川8月号でご紹介する SDGs の取り組みの一つがですね、レジ袋の利用削減です。レジ袋の原料であるプラスチックは非常に便利ですが、自然界では分解されず海まで流れ着いたプラスチックは海を汚すだけではなくて海洋生物が餌と勘違いして誤って食べてしまうなど世界的に深刻な問題となっています。現在レジ袋の有料化やエコバッグなど世界中で対策が取られているところですが、こうした対策の他にも紙パッケージや植物由来の商品を購入する、また食べきれないものは冷凍保存してゴミにしないなど無理なく取り組められるものをですね、たくさんあります。ぜひ皆さんも普段の暮らしの中で少しの工夫や習慣を変えるなどによって SDGs の達成につながる行動を自分なりに見つけていただくことが持続可能な社会の実現に向けての第一歩です。ぜひ身近な取り組みから始めてみましょう。
また ESD 環境教育についても紹介されていますね。こちらについても教えてください。
はい、市では SDGs 推進の一つとして市内の小学校を中心に ESD 環境教育に取り組んでいます。この ESD 環境教育は世界中のさまざまな課題を自分の問題として考え、一人一人ができることをですね、行動に移していくための教育プログラムです。ESD 環境教育では、さまざまな体験を通して SDGs を学ぶことができるわけですが、例えばクイズなどを交えた 3R 学習講座やゴミ収集車へのゴミの投げ入れ体験など、また地元の川の水質や水生生物の調査などをですね、楽しく学べるプログラムを企画しています。 3R 学習講座の 3R とはゴミの量をですね、できるだけ少なくするリデュース、一度使ったものを捨てずに何度も使うリユース、使い終わったものをもう一度資源として再利用するリサイクルという3つの頭文字の R をですね、取ったもので、ゴミの焼却や埋め立て処理による環境への負荷をできる限り減らして限りある地球の資源を有効に繰り返し使おうという考え方です。子どもたちが世界で起きている環境問題を身近に捉え、持続可能な社会の構築のために行動できる人材となれるよう、多様なプログラムを通して環境教育を進めてまいります。ぜひ皆さんも子どもたちと一緒に家族で話し合ってみてください。
さて続いては18ページ町の話題です。ページの上段には7月6日第三小学校で行われました、ランドセルは海を越えての著者であり、20年以上アフガニスタンを取材している写真家内堀武さんによるフォトディスカッションの様子が掲載されています。このフォトディスカッションでは第三小学校4年生の皆さんが内堀さんが撮影したアフガニスタンの子どもたちの写真を見て、それぞれが感じたことを発表し、内堀さんがその写真についての解説を加えながら行われたようです。児童の皆さんは日本での暮らしとは全く違う世界の日常に真剣に耳を傾けていたようですね。
はい、私も内堀さんにお会いしてですね、いろいろお話を伺いましたけれども、実は一昨年のですね、東日本台風で被災した市内の児童にもですね、新しいランドセルを贈呈いただいたこともありまして、大変お世話になっている方でありますが、 この内堀さんのランドセルは海を越えてという、この写真もですね、私も拝見して大変感動いたしました。素晴らしい活動を子どもたちにご紹介いただくだけではなくて、子どもたちに広い視野をですね持って、もらったことや、自分たちが誰かのためにできることを実感する機会になったのではないかと思っています。実は内堀さんとの関係はですね、大森小学校で以前からアフガニスタンにランドセルを送る活動を長年続けております。大森小学校では JICA を通して贈呈をしておりましたけれども、同じ活動をされている内堀さんが平成17年に大森小学校を訪れていただいて、子どもたちとパネルディスカッションや交流をしていただいたことがですね、今回の第三小学校のこのフォトディスカッションにつながったということで、これからもですね、この活動が広く子どもたちの中に浸透していくこと、また世界の状況などをですね、子どもたちが感じていただけるよう期待したいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。